はい、隊長。どうされました？
ついに宝を発見した。至急、FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ。
見つけた。豊岡の宝。
ピックアップ、豊岡の宝。こんにちは、向井さやかです。私は本日、丹東町に来ています。本日お話をお伺いいたしますのは、丹後田島まちづくりチャレンジ協議会の会長、遠山邦夫さんにお話をお伺いします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では遠山さん、まずは自己紹介お願いいたします。
はい、遠山邦夫と申します。私、実は、66年前にちょうどここ今今日取材を受けてますバトキンジャヤ和音のあるこの場所で生まれました。それで中学校の3年生までこちら丹東町に居住して中学校を卒業したんですが、高校からこの家を出て京都、東京と移り住んで、現在東京がメインで生活をしております。
はい、ではこの和音のお店ができてこちらに来られているという形ですかね。
はい、和音ができてというよりもですね、はい、私ももう来月で66歳を迎えるんで、はい、もう都会の仕事もですね一区切りつけて、最後の仕事は生まれ故郷丹東町で、なんか町に役に立つような事業に参加ができればという希望を持って、一応こちらにですね、今年度からこちらに居住する予定でおります。
はい、それではですね、丹後田島まちづくりチャレンジ協議会についてお話をお伺いしたいと思うんですが、このグループってどんなグループなんでしょうか？
これはね、現在まだ任意団体です。
はい、
任意のボランティア団体ということで活動を始めたばかりなんですが、この団体の活動趣旨はですね、たまたま21年前にこの丹東町、まだ行政区丹東町の時代ですけども、はい、モンゴル民族博物館という、世界で唯一と言われているモンゴルの伝統的な歴史的なですね、価値ある品々を展示している博物館ができました。
はい、
それをきっかけに日本とモンゴルのですね、文化交流の拠点として、時を刻んできたわけですけども、実は期待されたほどですね、その文化交流も進んでおりませんし、
はい、
もっと大事な経済交流という点で全く着手ができていない現状が今ございます。
はい、
でそこにくさびを打つべくですね、我々民間が立ち上げて、文化交流はもとより、本当の意味で、必要な経済交流、ここに、なんとか着手をしたいということで立ち上げた団体です。
はい、でメンバーの方は何人ぐらいいらっしゃいますか？
現在まだですね、
はい、
専従職員としてはこれから補充をしていくところでして、
はい、
今現在は、東京京阪神等の有志協力者を含めて数名でですね、いろんなプランを練り上げながら着手をしていこうと、事業計画に基づいて着手をしていこうという段階ですね。
そのまず最初の、きっかけとして、昨年の12月にオープンしたのがこの私も今お邪魔していますバトーキンカフェワンオンということなんですが、このオープンのきっかけってどういったところだったんでしょうか？
実はですね、この丹東町を起点にした新しい街づくりを着手するにつきましてね、一つの計画がございます。
はい、
それは何だと言いますとね、この過疎地高齢化非常に最前線、日本でもおそらく上から数えて何番目という過疎高齢地が現在この豊岡市の丹東町なんですが、こちらをですね、一つのモデルケースとして、せっかく21年間築いてきた文化交流が存在するモンゴルとの関係を経済的にですね、活用すべく、モンゴルの若者たち、 労働意欲にあふれた若者たちをこちらに招聘をしまして、日本語の教育、そして職業の訓練等を経て、この担当庁もしくはその周辺地域にですね、定住移住を促進をしていきたい、そして、近隣の地元企業さんを中心にしてですね、今日本のすべての企業が労働力の不足で、頭を悩ましている時期に、まずモンゴル人の若者たちでその穴埋めをですねしていきながら町を活性していきたいと、それが趣旨でございまして、はい、それの第1弾、このモンゴル村を建設するための第1弾として機関店としてこのバトキンジャヤワンを先行オープンをさせたというのがこの目的ですね。
はい、このワオンではバトーキンの演奏をするため の, あのステージが常設されてるんですよね。
そうです、はい
はい、このステージでも演奏されたことは何度もあるんですか。
はい、基本的には毎日演奏してます。
そうなんですね、
はい、お客様が例えば一人しかお見えにならなくてもですね、生の本場のモンゴルの音楽をに触れていただくことでね、本当のモンゴルの文化、これを少しでも身近に感じていただきたいという思いで、毎日生演奏を開催しています。
あ、そうなんですね。決まったこう日付だけかと思っていたんですけれども、毎日っていうのはそれはすごいですね。いつ来てもってことですよね。
そうです。だいたい、まあ、あの当店が午前11時から、午後の11時、はい、ちょうど12時間営業をしておりますので、はい、昼の間でもですね、はい、夕方以降夜でもご希望に沿った時間帯に生演奏が聴けると、
はい、
まあ、そういう理想的な環境を整えたいという趣旨のもとにですね、
はい、
常にこちらにモンゴルのプロのバトーキン奏者が、滞在をして待機をしている状態を作っています。
モンゴルのプロの演奏の方、演奏者の方が来られているんですね。
そうです、はい、
そうなんですね、
はい、
あの私近場 の, あの住んでる人でこう趣味とかでやってらっしゃる方が演奏しているのかと思いました。
そうではなくてですね、はい、まあ、例えば今滞在しているチームは、はい、今年の1月の7日にね、モンゴルから来日をして、
はい、
4月の上旬まで、ちょうど3ヶ月間、
うん、
こちらに滞在をして毎日演奏活動に携わっているというのが実情です。
その方たちはいろんなところでこうライブもされているんですか。
主にはこの和音のステージがメインとして活動しまして、はいはい、あとすぐ100メートルちょっとのところに日本モンゴル民族博物館がございます、うん、はい、こちらに、まあ、近隣京阪神、いろんなところから小学生であるとか、
うん、
具施設の方であるとかいろいろ見学者がお見えになるんで、その日程に合わせて、うん、私どもから博物館に奏者を送り込んでですね、
うん、
せっかく博物館に来ていただいたきっかけに生の本場のバトーキンの生演奏を聞いていただくということで実施しています。
はいはい、あのバトーキンって私も小学校の時国語の勉強であのしたんですけれども、実際にこの写真は見たことあるんですけど、なかなか演奏って聞いたことないなって。
あの数歩の白い馬に出てくるんでね、うん、バトーキンっていう楽器の名前は結構知名度はあるんですけども、はい、実際に現物を見るきっかけもしくは、うん、実際に演奏を聞くきっかけっていうのは、まあ、実際にはほとんどチャンスがないというのが実情ですよね、
はい、
まあ、そういう点では担当庁に来れば毎日何時でも、うん、生のバトーキンに触れられると、
はい、
まあ、いう非常に大きな特徴があろうかと思いますね。
はい、実際にこうもう利用された方もいらっしゃると思うんですが、そういった方はこうバトーキンの演奏が生で聴けるっていうのはいかがですか。声とかはありましたか。
うん、そうですね、やっぱり、まあ、珍しいという声は当然なんですけども、うん、まあ、過去に何らかの形でバトーキン見た聴いたという方も、はい、また一度聴いてみたいけどきっかけがなかったという初めてお聴きになる方もですね、うん、 もともと馬頭琴の音色っていうのは日本人の感性に非常に近いと言いますかね、
はい、
合った音色が奏でられるんで、
うん、
まず例外なくですね、皆さん非常に大きな感動を感じていただいて、まあ、お帰りになっているというのが実態であろうと思います、
うん、はい、ありがとうございました。さて、ここのワンはですね、こう今後の展開の先駆けということでオープンされたと聞いたんですが、今後の展開や目標などは？
はい、まず期間点としてこのバトキンジャーワウンを中心にしましてね、今ちょうどこちらにお越しいただくと見ていただけるんですが、結構大規模な造成工事をやってます、
はい、
でこれは何のための造成工事だと言いますとね、この和音の周りにずっと敷地を広げましてですね、そこにモンゴルの遊牧民の移動住居であるゲルというドーム型のテントのような住宅があるんですが、これをですね第一期工事で10棟この敷地に建設をする計画になってます、
はい、
でこの一つのゲルに宿泊がですね4人まで泊まれる大きさですから、
はい、
まあ、10棟立ちますと40名の宿泊のキャパが取れますんでね、うん、まあ、観光バス1台程度はお越しいただいてもいつでもお泊まりいただきながら、
うん、
馬頭琴にも触れられるし、すぐ近くのモンゴル博物館にも見学に行っていただけるというような環境づくりですね、
うん、
そして、この雪が、まあ、消えましたらですね、春以降に、この今の和音のある敷地のすぐ下にですね、広大な田んぼがございまして、
はい、
その田んぼを、まあ順次改良しながらね、土壌改良をしながら観光牧場に建設を進めていくという計画を持っています。でこの観光牧場というのは乗馬をメインにするんですけども、レベルの高い乗馬ではなくてね、
はい、
初めて馬を見た、馬に触れた、
うん、
っていうお子さん、ファミリーの方、またお年寄り、うん、どなたでも安全に気軽にですね、馬に親しんでいただけるような牧場を目指したいと思ってます。
今後の展開がすごく楽しみになるようなお話をしていただいたんですが、最後にリスナーの皆様に一言お願いいたします。
はい、馬頭琴の生演奏といいましてもですね、ピンと来ない方たくさんいらっしゃると思うんですね、でもいろんな音楽の中でこのモンゴルの音楽というのはですね、非常に日本人の感性に近い部分がたくさんございます。ぜひですね、大草原を奏でるこの音楽の原点にね、こちらに立ち寄っていただいて触れていただきながら、この過疎高齢化の非常に最先端にいるこの田舎の街をですね、楽しい街に変えていけるきっかけ作りを、まあ、私どもを中心にして皆さん様々なたくさんの方のご協力を仰ぎながらぜひ実現をしていきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございました。本日のピックアップ豊岡の宝は丹後田島まちづくりチャレンジ協議会の会長遠山邦夫さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。